こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は彼との相性がどうも良くないあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。もしかするとね、相性の良し悪しの決め方が、とってももったいないことになっているかもしれないっていうことを今日はお伝えしたいんです。はい、相性が悪いからって簡単に見切ってしまうことはしていませんか？はい、彼と私本当は合ってないのかもしれないとなっているあなたへのメッセージでもあります。好きなものが同じとかね、おしゃべりがエンドレスとか、時々ワクワクしっぱなしみたいな、そういうことがですね、果たして相性がいいっていうことなのでしょうか。はい、でもしそういうことが相性がいいことって思っているとしたら、それに当てはまらない場合っていうのはどうなっちゃうんでしょうかっていうことなんですよね。すぐにうちら相性悪いからダメだって、ね、おしまいにしたりしてしまうんでしょうかね。はい、確かに好きなものが同じとか、おしゃべりがエンドレスとか、ドキドキワクワクしっぱなしっていうのは悪いことではないですよ、もちろんね。はい、だけれども、そうじゃないからといってすぐ相性が悪いからダメだみたいな感じで見切ってしまってるんだとしたら、私からすると、なんともったいないことってね、ちょっと思ってしまうところがあるんですよね。で、実にですね、相性というものをそういうところで測ろうとしてしまうと、本当にね、そんなことなんじゃないのかなって思うわけなんですよ。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が相性が悪い例を教えて、2つ目が相性は育めるの、そして最後に3つ目として、本当の相性の良さ、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、ということで早速1つ目の相性が悪い例を教えてっていうところからお話入っていきたいと思います。彼との相性が悪いと思っている人がいたとします。今これを聞いてくださっているあなたもそういう一人かもしれませんけれどね、彼との相性が悪いって思っているとします。はい、でその多くのそれはですね、例えばこういうことだったりするんですけど、どうでしょうかね。気が合わない、話が噛み合わない、性格が真逆、そんな感じでしょうかね。なんとなく自分と合わないっていう要素を上げまくってしまう感じになるのかなって思うんですよ。とはいうものの、そういう人に相性がいいってどういう感じってお伺いすると、こんな答えが返ってくることが多いんですよね。食べ物とか旅先とか趣味とか好きなものが同じ、いつまででも話が尽きない、好奇心が刺激されてワクワクがいっぱいみたいな感じのことを相性がいいって感じている、思っている傾向があるように思うんです。はい、もちろんね、そういうことも相性がいいって言える要素ではあるんですけど、だけど、それに当てはまらない場合にすぐに相性が悪いとかね、合わないからダメって切ってしまうことってないですかね。はい、実は私はあったんです。ありました。めちゃくちゃありました。はい、だけど本当これってね、もったいないことをしてしまってたのかなって今は思うんですよね。はい、で2つ目の相性は育めるのということについてさらにお話を進めていきたいと思うんですけど、今現在の私の思う相性がいいっていうことは、自然体であることと感覚の解放かなって感じてるんですよ。はい、ちょっとどういうことかっていうと、こんな感じです。存在が居心地いい、黙っていても自然体、感覚のキャッチボールができるみたいな感じ。すごくこれね、漠然とした感じに聞こえるかもしれないんだけど、相性ってそもそも感覚的なものだから、はい、なんとなく伝わるかなって思うんですがね、存在が居心地いいとか、黙っていても自然体、感覚のキャッチボールができるみたいな感覚ですね。もしかすると先ほど最初の方でお伝えしたこと、食べ物や旅先や趣味など好きなものが同じとか、いつまででも話が尽きないとか、 好奇心が刺激されてワクワクがいっぱいって、そういうことを相性がいいって感じている人にとってはあんまりピンとこないかもしれないんですよ。存在が居心地いいとかね、黙っていても自然体とか、感覚のキャッチボールができる、これね、どっちかっていうと静かな感じ、静かな意味の静的なものですね。先ほどのが動的などだとしたら、これ静的なものなんです。人っていつだってアクティブっていうわけではないからこそ、つまり動的でばかりではないからこそ、その静かな部分、性的な要素っていうのはね、気づきにくいのではないかなって思うんですよね、はい、で最後に3つ目として、本当の相性の良さということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、先ほど挙げた静かな部分、静かな意味の性的な3つについて、ちょっとね、一つずつ少し解説をしてみたいと思うんですけど、居心地の良さについてですね、はい、でこの居心地の良さっていうのは片方だけが感じるものではないですよね。互いに一緒にいることでナチュラルに自分らしさが整うことだと思うんですよね、うん、そのためちょっと気づきにくいことではあるんだけれど、ないと窮屈さを感じてしまうものでもあると思うんです。はい、この居心地の良さっていうのがないと窮屈さを感じてしまうものでもあるんじゃないかなと思うんです。から、まあ、無理や我慢をしすぎたりっていうことがないので、疲れない間柄ですかね、居心地の良さっていうのはね、はい、で続いて2つ目の黙っていても自然体ということについてなんですけど、これはね、沈黙こそ空気のような癒しと何者にも代え難い安定感を伴うんじゃないかなって感じるんです、はい、愛はね、こう口数でも触れ合う回数でもないんです。まあ、いわゆるセックスレスなどで悩む人もどこかこの感覚を失ってしまっているんじゃないかなって、そういう可能性を感じます。黙っていても自然体でいられるかどうかということですね。で最後に3つ目として、感覚のキャッチボールができることについてです。これはどちらか一方だけが楽しいとか、片方だけが伸び伸びしてるっていうことがまずないということですね。そのため相手を責めたりとか自分を卑下したりっていうこともないです。なので感覚の交換も受け取りやすく、発信も自然体ですね。相手の存在から受ける影響もプラス面が多くて、一人では気づかなかったヒントや自分自身の広がりがもたらされるということなんです。ところが食べ物や旅先や趣味など好きなものが同じとか、まあ、いつまででも話が尽きないとか、好奇心が刺激されてワクワクがいっぱいっていう、まあ、そういう部分にとらわれているとそうはならないですよね。存在が居心地いいとか、黙っていても自然体とか、感覚のキャッチボールができるっていう、こういうことがあることで相手と自分の受け入れ度にはその深さが大きく変わっていくんです。でそれによって次のようなことをしっかり腑に落とせるのではないでしょうか。次のことっていうのは次の3つです。相手と自分が好きなものが同じというわけではない。お互いが、ね、それぞれ愛し合ってたとしても、自分と相手が必ずしも好きなものが同じっていうわけではない。それから自分と相手の互いの苦手も受け止められるですね、はい、そして相手の愛は自分を優先させてもらうことではない。ちょっと難しいかもしれないけれども、これがすごい大事なのことなんじゃないかなと思うんです、はい、どんなにね相手に悪態をついてる妻でも、例えば旦那さんが帰ってくると言った時間に連絡もなく帰ってこないって、なんかこうザワザワするような胸騒ぎの感覚を感じるんだとしたらですね、それはその奥さんの心の底には愛があります。うん、ただその気持ちを発信する機能がね、どこかでちょっと歪んでるっていう可能性はありますよね、はい、でその多くはね、いつもお話ししてますが、幼少期にあった出来事が原因であることが多いんですけど、まあ、そのため素直にそういう発信をね届けることができないっていう風になっていることがよくあります。もし今これを聞いてくださっているあなたがそんな状態だとしたら、これとってもそんなことをしてしまっている可能性が大きいんですよね。で最後にね、私の独断と偏見で考える相性が良いっていうポイントをお話をして、終わりにしたいと思うんですけど、3つ お伝えします。はい、一つ目がパートナーに対して自分のベッドのように、つまり自分自身を休ませられるという意味で居心地の良さを感じて心からくつろぐことができる。はい、パートナーをベッドにするってわけじゃないですよ。はい、パートナーに対して居心地の良さを感じて心からくつろぐことができるかどうか、これ相性がいい。そして2つ目が、喋りたくない時には喋らなくても全く問題なくて、ね、喋らないことを無駄に心配されたりとか、ね、どうしたのみたいな感じで心配されたりとか咎められたりすることもなく、自分自身も罪悪感を持たない、ね、これは相性がいいと言えるんじゃないかな。で、最後に体や五感の感覚が気持ちいいこと、まあ、もちろんこれは性的なことはもちろんなんですけど、ただ触れ合うことや近くにいることで感覚が癒されたり心地よい気分で満たされること、はい、こんな感じです。あなたはいかがでしょうか。はい、今日は彼との相性がどうも良くないあなたへというテーマでお話をしてきました。自分の心地よいがまず分かると相手との相性についても感覚が答えを出してくれるようになっていきます。自分自身の心地よさが分からないというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので噛みました。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。